皆さんこんにちは。世界史ライターの尾藤雄平です。このそれなに世界史シリーズでは、楽しく分かりやすく世界の歴史をお話ししていきます。大人でも知っている人が少ない世界史に詳しくなって、クラスの友達に自慢しちゃいましょう。さて今回のテーマは中世ヨーロッパです。皆さんアニメの異世界ものを見たことがありますか？剣を持った騎士や石造りのお城、豪華なドレスのお姫様が出てくる世界です。実はあのアニメの世界、ほとんどが中世ヨーロッパをモデルにしているんですよ。何かロマンチックなイメージですよね。ただ中世ヨーロッパって一口に言ってもめちゃくちゃ長いんです。だいたい5世紀から15世紀までの1000年間を中世ヨーロッパっていうことが多いんです。ヨーロッパでは古代が終わって中世が始まるのは、西ローマ帝国が滅んだ476年、中世が終わって近世が始まるのが1453年にローマ帝国の生き残りであるビザンツ帝国がオスマン帝国によって滅ぼされることまでとされています。この間1000年ですよ。さすがに長いですよね。この1000年の間にヨーロッパでは数多くの国が生まれては滅び、英雄や天才たちが数多く登場しています。今回はロマンあふれる中世ヨーロッパを一緒に学んでいきましょう。さて冒頭いきなりですがクイズです。中世ヨーロッパで一番権力を持っていた人は次のうち誰でしょうか？ A 王様、 B 戦士、 C お坊さん。中世ヨーロッパで一番権力を持っていた人は次のうち誰でしょうか？ A 王様、 B 戦士、 C お坊さん。正解は C お坊さんでした。正確に言うとローマカトリックのローマ教皇です。実は中世ヨーロッパで一番偉かったのは王様ではなく、教会のリーダーであるローマ教皇だったんです。もし王様が教皇に逆らったら、お前はもうキリスト教の仲間じゃないとクビにされちゃうこともありました。それくらい宗教の力が強かったんですね。なんで宗教の人が権力を持っていたのでしょうか？それはこのエピソードを通してじっくりとお話ししていきますね。中世ヨーロッパ編で重要なキーワードになるのはズバリキリスト教です。キリスト教の教えが人々の考え方や行動を決めていたし、キリスト教の教会の偉い人が王様より偉かったりするし、とても宗教の力が強い時代だったんです。逆に言うと宗教の力が弱くなったら近世が始まるというわけです。